どうも、アノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアと、オーダーメイド感覚プログラミング学習サービスのライレックの個人開発と講師をしています。このポッドキャストは私がすごいなと思った人をゲストにお招きしてインタビューしたり、海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスなどをキーワードにお話をするポッドキャストです。はい、3週間ちょっと更新ができてなかったので、あのなりのリスナーの皆さん、本当にお待たせしました。その理由に関して、ちょっと今日のエピソードではお話をしますね。はい、今回はフリーランスでも毎年企業面接を受けるようにしているわけというエピソードです。そう、前回の更新からですね、実に3週間、ポッドキャストの更新ができていなくて、お待たせしまくりました。はい。まあ、理由はタイトルにある通りですね、毎年、オファーが来たドイツ企業の面接は、面白そうな企業のものっていうのを受けるようにしてるんですね。で、その時期と被ってしまったっていうだけのことなんです。3週間とかね、かけてないんですけど、はい。ちょっとその他もバタバタしてました。でも、主な理由はこれですね。で、大体春から夏にかけてが、ドイツではリクルートがこう増えるシーズンのようで、毎年何社か声がかかるんですね。で、私はドイツに住んでるんで、ここの場合はいくつか登録しておくと、こういいよっていう就活するときに、もう理由必須のサービスっていうのがありまして、日本もあると思うんですけど、ウォンテッドリーとか。で、私はリンクドインから一番オファーが入るんですよ。で、ドイツの場合だと、ジンクっていう XING って書くんですけど、っていうのもあって、ただこれはリンクドインのドイツ語版で、ドイツ語で仕事が私できないレベルなんですよ。だから私には厳しいんですけど、一応アカウントは作ってるんですね。ちゃんとその、履歴とかも載せておいて。そう。でもオファーは定期的に来るんですけど、全部ドイツ語なのと、あとエージェントが多めですね。はい。そう、だからリンクドインのオファーをいつも無条件で、私もね、アクセプトしてるわけではなくって、私は、エージェントは完全、どの、プラットフォーム、サービスでも無視です。はい。で、理由は、レジュメだけ送って、アクセプトしてた時期もあったんですよ。でも、その時の経験で、レジュメだけ送って返事がないっていうことも多かったりだとか、あと何十社とか応募させるんですけど、1年だったら急に連絡が途絶えたりとかっていうのも普通にあったんですよ。で、あとはエージェント自身が声をかけるエンジニアの専門性を全く理解してなくって、よくあるのが、これめっちゃ最初はおもろいなって思ってたんですけど、最近も嫌気させてて、よくあるのが、JavaScript が主要言語の私に対してですね、 Java の募集を送ってくるとかですね。だからリンクドインの自己紹介にはエージェント派遣短期を断りっても正直に書いてます。なんで、私がやり取りをするのは企業の HR ヒューマンリソースからのそのダイレクトスカウトのみになります。で、あとは、コロナの前はリロケーションですね、別の州に行ってくださいとかっていうことなんですけど、になるのは蹴ってて基本で、リモート交渉を承諾してるところのみと面接をやってました。最近はフロントエンドフルスタックでフルリモートやってない企業っていうのは、ドイツではむしろ結構大問題なので、フルリモートがかなりデフォルトになっててですね、声がかかる企業数っていうのは増えました、実際。そんなこんなでですね、かなりピッキーな私ですけれども、これらの条件をクリアして、いる。そうですね、これらの条件をクリアして、かつオファーをしてくれる企業とのその面接っていうのは、もちろん全力で挑みます。じゃあ本題なんですけれども、なぜね、フリーランスなのに毎年企業面接を受けるのかっていうことと、面接を受けることによって得られるメリットとデメリット、それから今回の面接での学びを記憶がフレッシュなうちにシェアしたいと思います。はい。で、まず一つ目ですね。なぜフリーランスなのに毎年企業面接を受けるのかっていう ということなんですけれども、私自身はですね、今の働き方が正直すごく気に入ってるんで、転職の意思っていうのはめちゃくちゃ魅力的な条件以外っていうのは基本考えてないんですよ。だからまあそうですね、ちょっと企業からしたら迷惑かもなんですけど、単純に短期間で実力を磨く、急速に実力を磨くチャンスとして、またソロで開発することが私多いので、自分よりも上のレベルのエンジニアからのフィードバックをもらう機会として毎年受けてます、最低1社は。でもう一つの理由は、私の個人サービスライレックの受講生っていうのは海外就職を目指す方もいらっしゃるので、その面接対策のリアルタイムな知見っていうのを私の実体験を通して伝えられるからですね。日本の企業の面接は、受けたことが、そうですね、学生時代のアルバイト以外どの職業もちょっと私はないんですけど、たまにコーディングチャレンジなしでポテンシャル採用するケースっていうのも聞くんですよ。で一方ヨーロッパだとか、あと北米っていうのはほぼ必ず、もう必ずですね、コーディングチャレンジがあります。でこのコーディングチャレンジが、ほとんどのエンジニアが最も力を入れていると言ってもいいぐらいの内容で、就職するのであれば対策で、でオンラインでもリートコードとかっていう、そういった代表的なその企業面接の過去問だとか練習問題、あと MOC ですね、実際模範練習みたいな感じで面接官の人いて予約して見てもらうっていう、それに付き合ってくれるっていうサービスとかが人気です。でコーディングチャレンジは主には、2つに大きく種類が分かれるかなっていうふうに私は思ってて、ちょっと企業によって違うと思うんですけど、主には、ペアプログラミングの場合もあれば、1週間程度の期間を与えられる課題プロジェクトの方ですね。この2つっていうのが一般的かなっていうふうに思います。でペアプロの場合はですね、出題されるプロジェクトの規模っていうのは、小規模で、割とプログラミング思考をこう試す基礎力っていうのを試すものが多くって、で課題型のそのプロジェクトの場合っていうのは、その企業が取り扱うプロジェクトに類似したアプリケーションの開発から、中規模のプロジェクトで課題提出でチーム開発で使用するツールの使用を求められるとかっていう内容のものが多いですね。でフリーランスでずっとやってると、自分で自分、もしくは私が誰かをレビューすることっていうのが多くって、圧倒的に誰か他の人からのその私に対してのフィードバックが欲しくなるんですね。あとは少しこう緊張する環境でしっかり準備をしてテストをしてもらうとか、インプットしたことをテストされるっていう環境が、個人開発でこう主観的に偏ってた視点っていうのを客観的に軌道修正するのにすごい最高な環境なんですよ。目的がないとこうダラダラとね、コーディングチャレンジに今日時間あるしちょっとやるかみたいな感じで取り組んだりとか、時間がある時だけそういう勉強をするんですけれども、それと比べるとシニアの企業に勤めてるエンジニアにただでですよ、緊張感を持って自分のコードを見てもらえて、あと運が良ければペアプロできるって、やる気出ない人がむしろいないと思うんですね、私の意見ですけど。そうで、しかもエンジニア育成とか成長にこう力を入れてる教育熱心なシニアのエンジニアと面接をすることになったら、もっと最高なおまけがあります。負けっていうか、もうこれが一番の収穫だと思いますね。面接後のフィードバックをくれるんですよ。でほとんどの場合あまりこう詳しいフィードバックっていうのはもらえなくって、合否だけっていうのが、HR ヒューマンリソースから伝えるっていう場合もあるんですけど、良心的なシニアエンジニアが面接官で当たった場合、もしくはそういう文化を持ってる社風の企業だった場合っていうのは、あなたのここは良かったから、あとはこういうソースを参考にこういうことを対策するとこういうことが良くなるよってすごい具体的に言ってもらえるんですよ。ある意味私はこのフィードバックをもらうために、多少自分の仕事との兼ね合いが忙しくなったとしても、オファーをくれた、私が魅力的だなって思ったドイツ企業であれば面接を受けています。というか受ける価値がすごくあると思ってます。でこのフィードバックをもらったらですね、その、フィードバックをもとに今後のその勉強の方向性が見えるんで、だらだらとこう浅く広く勉強時間を費やしてしまうことっていうのが防げるんですね。その企業に入るか入らないかとか、もしくは受かったか落ちたかの結果っていうのは、後から考えればいいことなんで、正直言って私の関心っていうのはもうそれよりも自分のスキルアップと、短期間でのスキルアップと、あとはもらえるフィードバックにあります。これが フリーランスで私が転職意欲がほぼなくても面接を受ける理由ですね。うん、ちょっと長くなりましたけど、はい、で面接を受けることによって得られるメリットについて今度はお話ししたいと思います。で面接を受けることによって得られるメリットっていうのは、さっきも話した通りなんですけど、盛りだくさんありますね。短期間で面接に向けた準備で急成長できること、実力試しをシニアのエンジニアが見てくれること、しかもタダで、で終わった後のフィードバックがもうお宝級だと。あとライレックで受講してくれてる受講生の方にですね、常に最新の面接状況を私自身の経験を踏まえて伝えられるのと、英語圏の面接モック練習を提供できる、大きく分けるとこの4つがメリットですね。細かいことはもっとあるんですけどね、例えばそのコーディングチャレンジだけじゃなくって、スクリーニングですね、ちょっと簡単に話しましょうと、15分ぐらいのやつです。でこれでどれだけ見られてるかとか、あと HR とのそのヒューマンリソースとの面接対策でも、一方的に面接されるつもりで行くんじゃなくって、こちらも相手をこう面接するつもりで、短い時間で働きやすい社風かどうかとか、自分の人柄と合う環境かどうか、あと成長できる環境かどうかかっていうのを見抜いて質問することで、いろんな企業文化を知ることができると思います。企業によっては選考の段階がですね、すごい長いところで 4,5,6 段階以上とかっていうのもあったり、あと自己紹介に、これ面白いなって思ったんですけど、自己紹介に1時間みっちり使う企業もあったりするんですね。でこういった幅広い経験があると、いろんな面接の経験をもとにですね、私自身のその開発案件のクライアントへのアプローチっていうのも豊かになりますし、私の個人サービスのライレックの受講生の方にもですね、なるべくたくさんの備えっていうのを伝えることができると思います。はい、で次ですね、面接をするデメリットで、何事もメリットがあればデメリットもあると私はいつも思ってるので、正直にデメリットも話します。これだけメリットを熱く語った後にデメリットなんてあるのって感じですけれども、あるにはありますよ。例えばこれは最近私が読んでる本なんですけど、Spotify のインフルエンサー的なエンジニアの方で、エマ・ボスティアンさんっていうのかな、エマ・ボスティアンさんが書いた、Decoding the Technical Interview Process っていう本にもある内容なんですね。で面接にこう応募してる応募者っていうのはいろんな人がいて、ほとんどの人が今の状況を変えたくって、主には収入を得るために転職だとか、あと新しく仕事を探したりしているんだから、余裕のある状況の人の方が少ないと。でコロナの情勢もあるし、今の給料だと家賃が払えない状況の人もいるだろうし、自分が明日生きていくためのお金っていうのは自分で得るしかないので、そういう状況の人もいるっていうことを企業は理解すべきと彼女は言ってるんですよ、この本で。で、何が言いたいかっていうと、コーディングチャレンジにかかった時間っていうのはせめて報酬を出すべきだと、さらに続けてはっきり書かれてるんですよ。で私は報酬はなくても、面接のコーディングチャレンジぐらいであれば、さっきも言ったメリットが得られるんでどのみち受けるんですけど、確かに準備にかかる時間っていうのは結構、膨大だと思います。これが、一社に対して結構あるので、それが何十社とかってなったらかなりだと思うんですよ。で私が毎年こう10社も気軽に面接をしないのはまさにこの部分で、1社から 2,3 社なんですよ、1年で。そうで準備にかかるその時間の間、仕事の時間が少し減りますし、あとプライベートの時間を主には削ってます。で週末にがっつり勉強ができる口実ができて、私の場合はいいんですけど、切羽詰まってる状況の人からしたら1秒でも無駄にしたくないですよね。それってそれってじゃない、ごめんなさい、それにですね、ドイツの企業を受けた方で、コーディングチャレンジにかかった時間分のその報酬っていうのを実際渡されたよっていう人も聞いたことあるんですよ。だからこれは特に無理難題ではなくって、対価を払うところとそうでないところがあるっていうのはちょっと差があるのは良くないなと私は思います、個人的に。できれば対価を払うか、それだけ質のいい最高のフィードバックをしてくれるか、それなりのリターンっていうのを全ての企業からもらいたいですね。面接をした時の経験で、私ももちろんたくさんの失敗をしました。でも実はその全てが私のミスによるものだとか、スキル不足によるものではないんですよ。 今振り返ると、人事が、例えばその実際やったんですけど、人事がですね、急に私の面接プロセスの途中で変わって、一次面接終わったんですよ。ですごい好印象で、めっちゃ手応えあったんです。でもう次の、プロセスの連絡すぐするので、ちょっと数日待ってくださいって言われてたんで、もう次のプロセス行くって分かってたんです。でもそれでも一次面接の合否がまだ分からないまま音信不通で終わった企業っていうのもあるんですよ。えって感じですよね。かと思えば全く関係ないポジションを半ば強引に、本当私多分このポジション、スキル的にマッチしてないし、私の成長したい分野じゃないって言っても、ちょっと15分話しましょうって言ったら、それがもう一次面接をコンタクトにされてて、私はもうそのポジションはしたくないんですっていうふうにはっきり説得をする謎の状況ですよね。それに陥ったこともあります。で、私が欲しいのは、そういった笑い話の経験じゃなくって、私がコミットした時間に比例したリターンなんですよ。それが、たまたま私の場合はお金でなくても、高品質なフィードバックと面接の経験であればいいっていうだけなんですけれども、全員がそうではないと思うんですよ。だから、平等に、誰でもリターンを、リターンだと感じられるものとしては、コーディングチャレンジの1時間ぐらいの報酬はあってもいいと思います。でもデメリットはですね、本当に私の場合はこのぐらいですかね。はい。で、今回の企業面接でちょっと学んだことを、サクッと言いたいんですけど、今回はドイツのソフトウェア企業でですね、フルリモートのシニアの、フルスタックのポジションだったんですよ。で、ただ、シニアだったんで、私まだ自分がシニアのポジションに達してるかどうかっていうのは、ちょっとまだ自信がないんですよ。そこに関しては。もうちょっと経験積まないといけないなっていうふうに思ってるので。だから最初ちょっと断る予定ではあったんですけど、企業を見るとスタートアップで結構その企業としても成長していきたいっていう感じのところだったから、すごい好印象で、受けることにしたんですよ。ただ結果的に、その企業がコーディングチャレンジの言語のチョイスがですね、めっちゃ少なくって、バックエンドは経験のない言語、Python だったんですけど、だったから、あとフロントエンドだけ、取り組むことになったんですよ、結局。で、変な話、シニアのポジションの目線でフィードバックが来るかどうかっていうのは全く不明ですね、今でも。はい、終わったんですけど。で、もっと正直に言うと、フロントエンドのタスクも、Vue と Next だったんですね。私は React なら経験も自信もあるんですけど、Vue と Next は全く書いたことがなかったんですよ。本当に。で、ドキュメント読んだことありますけどね。で、正直に一次面接でそのことは伝えたんですよ。ドキュメント読んだことあるけど書いたことないし、開発したものないって言ったんですね。で、それでも今成長中の企業で、規模をちょっと拡大してる途中だから、企業の。1週間でどれだけビューとナクストをキャッチアップできるか見せてほしいっていうことで、ビューとナクストをですね、1週間でゼロから叩き込む作業と、ウェブアプリケーションの、開発課題プロジェクトをちょっと実装する課題が出ました。で、この企業の面接を、受けた理由っていうのが、ちょっとさっきも言いましたけど、簡単に。常に、成長できる環境の提供と、新しいスキルの習得環境の提供をすごい強調していたんですよ。で、私は新しい技術を学ばせてくれる環境がすごく好きで、開発案件もほぼ全て私が新しい技術を習得するっていうことを、全押しサポートしてくれるクライアントとしか仕事をしないほどです。だから、この面接でもそこを見られてたんだと思います。この月曜日に終わったんで提出して、今は息抜きを少しだけしてますけれども、ものすごい勉強になった1週間でした。仕事も普通にしながらだったんで、ちょっと大変だったんですけど、正直言うと。でもすごい楽しくって、毎晩寝る前に、明日はあれをこうして、明日は今度はこれができるはずとかって考えでは、次の日にそれを実行してっていうのを繰り返すのがすごい楽しかったです。かなりのハンデがあったんで、今回の場合はプロジェクトの出来としては、満足してません、正直に言うと。でも詰まっても、とにかくできるアプローチを書いてっていうふうにドキュメントには書いてあったくらいなんで、どんなフィードバックであれすごく楽しみですね。で、この企業は、プルリクエスト、要するに簡単に言うと、チームメンバーの仕事内容に対するフィードバックだとか提案のようなものなんですけど、すごい簡単に言うと、プルリクエストのクオリティがすごくいいと。 グラスドアっていうサービスがあるんですけどね、そのグラスドアでレビューが載ってたんで楽しみです。でちょっとグラスドアも詳しく説明しようかなって思ったんですけど、これよく使うんで、ただまあもうグラスドアの重要性だけでエピソードできると思うんで、また次回以降ちょっと面接後の熱がまだ熱いうちにちょっとお話しするかもしれません。はい、まとめですね。はい、で毎回面接後はですね、まあ、駆け抜けた感がすごいあってハイになってるんでたくさん話したがってしまうんですけど、私がうまくまとまってたら嬉しいです。日本の面接はちょっとまだ受けたことがないんで、海外就職の話にはなってしまうんですけれども、まあ、日本の就職でも使える部分っていうのはたくさんあるかと思うので、参考になれば嬉しいです。ということで、フリーランスでも毎年企業面接を受けるようにしているわけというエピソードでした。もしこういうこと聞きたいとか、何とコラボしたいですとかっていうご意見があればですね、ツイッターやノートのコメントでもご意見お待ちしてます。ツイッターのコメントでは、ハッシュタグあの何でコメントしていただければ、コメント紹介させていただきます。ハッシュタグにあのはアノニマスのあのをカタカナで、何は何かの何を漢字で、ハッシュタグあの何です。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。